港区議会発行、港区議会だより、令和5年4月11日、第237号、声の区議会だより、第172号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、定例会の概要、2番、予算特別委員会の概要、3番、代表及び一般質問の用紙。テープ裏側に参りまして、4番、常任委員会と特別委員会の活動記録、5番、議案等の審議結果、6番、意見書を提出しました。7番、皆さんから提出された請願です。8番、第19期港区議会4年間の歩み、9番、お見舞い、10番、米軍ヘリポート基地の撤去、返還を要請、11番、港区議会の個人情報の保護に関する条例施行規定を制定しました。12番、お知らせ、13番、後書き、以上の順にお伝えしてまいります。なお、このテープは返送方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。また、このテープに関するお問い合わせは、電話 357-8-2920 番へどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは定例会の概要です。令和5年第1回定例会は2月13日から3月10日までの26日間にわたって開会されました。初日に区長から所信表明がされた後、12名の議員から区長、教育長及び議長に対して代表一般質問が行われました。区長から提出された案件は、審議した結果、条例制定、条例改正、補正予算など27件を原案通り可決、承認し、予算4案を可決しました。その他、追加提出された人事案件は、教育委員会委員の任命に同意し、人権擁護委員候補者の推薦について2件を可決しました。皆さんから提出された請願は1件を採択し、17件を継続審査としました。議員提出による案件は、意見書1件及び港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例を可決しました。会議日程、令和5年第1回定例会、2月13日、議会運営委員会本会議、会期決定、諸報告、区長所信表明、14日本会議、代表一般質問4名、15日議会運営委員会本会議、代表一般質問8名、議案等2区、予算特別委員会の設置、16日4常任委員会、議案等の審査、17日建設区民文教常任委員会、議案等の審査、20日総務建設常任委員会、請願等の審査、2月22日、24日、27日、28日、3月1日から3日、6日、予算特別委員会、予算4案の審査、7日、議会運営委員会、本会議、追加議案2区、保健福祉常任委員会、議案等の審査、8日、予算特別委員会、修正案3案、予算4案の審査、9日、議会運営委員会、本会議、追加議案2区、4常任、5特別委員会、議案等の審査、委員長報告、中間報告、10日、議会運営委員会、本会議、議案等の議決。以上、定例会の概要でした。次は予算特別委員会の概要です。2月15日の本会議において、全議員34名で構成する令和5年度予算特別委員会、黒崎雄一委員長、榎本歩副委員長、丸山貴則副委員長を設置し、2月22日から3月8日まで審査が行われました。委員会開会にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止により一層努めるため、委員会室よりも広い議場で開会しました。 この中で一般会計予算、国民健康保険事業会計予算、介護保険会計予算の3案に対し、共産党議員団の風見委員ほか2名から修正案、一般会計歳入歳出37億1294万1000円増、国民健康保険事業会計歳入、国民健康保険料6億9752万6000円減、繰入れ金6億9752万6000円増、介護保険会計歳入、介護保険料6億5400万円減、繰入れ金6億5400万円増が提出されました。3月8日の予算特別委員会最終日において、各会派が修正案及び予算原案に対して態度表明を行い、引き続き採決しました。採決した結果、修正案は賛成少数で否決され、原案は賛成多数で可決されました。その後、3月10日の本会議において、予算4案がそれぞれ賛成多数で原案の通り可決されました。令和5年度各会計予算の概要です。会計別に予算額、対前年度当初予算増減率をお伝えします。一般会計予算額1632億7000万円、対前年度当初予算増減率 2.5%、国民健康保険事業会計244億1198万5000円 2.5%、後期高齢者医療会計64億6703万9000円 4.9%、介護保険会計180億8089万6000円 4.5%、合計2122億2992万円 2.7% 以上です。一般会計歳入予算額1632億7000万円内訳は、特別区税913億1241万9000円 55.9%、地方消費税交付金145億8000万円 8.9%、特別区交付金15億1000円 0.9%、使用料及び手数料106億7166万3000円 6.5%、国庫支出金171億9330万8000円 10.5%、当支出金111億8065万1000円 6.8%、その他168億3195万8000円 10.5% です。一般会計歳出目的別予算額内訳は、1632億7000万円総務費276億8629万5000円 17.0%、環境清掃費67億9101万7000円 4.2%、民生費633億6916万4000円 38.8%、衛生費74億5381万8000円 4.6%、産業経済費35億720万9000円 2.1%、土木費206億6551万4000円 12.7%、教育費237億1749万6000円 14.5%、交際費3355万6000円 0.0%、その他93億3706万9000円 5.7%、議会費7億886万2000円 0.4% です。令和5年度予算に対する各会派の態度表明です。自民党議員団、港区ならではの施策を将来にわたり安定的に推進し、自民党議員団からの質問、要請等が積極的に反映されることを前提とし、予算原案4案に賛成、修正案に反対。港政策会議、物価高、電気代高騰など消費者物価指数が上昇し、区民が影響を受けている。影響を少しでも緩和するために、来年度も一層の支援を要望し、予算4案は賛成、修正案は反対。公明党議員団、 区の進む方向を示す積極的予算編成であり、我が会派としての意見、質問、要望、そして提案が十分反映されるよう要望し、令和5年度予算原案4案についてはいずれも賛成、修正3案は反対。共産党議員団、給食の無償化など子育て施策を国がやるべきと実施せず、基金をおよそ2000億円も貯め込んでいる。国保料は上がる一方、市街地再開発におよそ28億円もの税金を投入する予算4案に反対する。都民ファーストの会、修正案3案は反対。切れ目のない子育て政策の充実に向け、これまでに行った質問、要望等が積極的に反映されることを期待し、予算原案4案には賛成。まちづくり港、修正案は再開発事業等への相違から反対する。原案はアフターコロナに向けて、町と人に活力を取り戻す予算である。区民の声を踏まえ、区民が区に愛着と誇りを持てる区政運営に期待し賛成する。虚偽報道に負けない会、区政の諸課題に積極的に取り組む編成姿勢を評価して原案4案に賛成。民業圧迫にならない産業振興施策を求める。修正案は75歳以上医療費負担ゼロを謳う等、その編成理念に賛同しかねるため反対。日本維新の会、予算原案4案に賛成する、修正案3案については、給食費無償化など賛成する部分はあるが、財源を基金の取り崩しに求める点など賛同できないため反対する。なお、スマイル党につきましては欠席のため態度表明ができませんでした。以上、予算特別委員会の概要でした。
代表及び一般質問の要旨をお伝えします。2月14日、15日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその要旨です。詳しくは、墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。それではお伝えしてまいります。はじめは、自民党議員団の質問です。区政について。質問。今後の人口や税収予測を踏まえた目指すべき区の姿について。答弁。区の人口はコロナ禍で一時減少しましたが、再び増加傾向に転じ、今後も継続する見通しです。人口増加に伴う新たな行政需要に対応し、安全安心で住みやすく、地域に愛着と誇りを持てる街を目指します。質問。将来を見据えた財政運営について。答弁。先駆的な施策に取り組み、国や東京都の補助金の確保や、基金の計画的な積み立てと、効果的な活用など、様々な手法で財源を確保し、質の高い行政サービスを提供する責務を果たします。防災について。質問。令和5年度予算における防災対策について。答弁。ハザード情報の立体映像化、帰宅困難の実動訓練、消防団や地域防災協議会への支援、旧耐震基準の住宅や崖、擁壁改修工事費用助成の拡充をします。アフターコロナにおける区内経済の活性化について、質問、商店街振興について、答弁、プレミアム付き区内共通商品券、イベント実施、キャッシュレス化支援を継続し、新たに商店街の魅力を発信する動画コンテストを実施します。質問、産業振興の取り組みについて。答弁、連携の輪を大企業や他自治体、大使館などに広げ、ビジネスマッチング会や事業コンテストなどの新たな取り組みで先駆的なビジネス創出を支援していきます。デジタル化について、質問、区民の快適な暮らしのためのデジタル化推進について。答弁。一つのページから情報の閲覧から申請手続きまで必要なサービスを受けられる、区が提供する幅広いサービスを誰もが便利に利用できるシステムを段階的に構築します。質問。AI など先端技術を活用した行政運営について。 答弁、令和5年度は肺がん検診の胸部 X 線検査での画像分析などに AI を活用します。先端技術により、区民が利便性を実感できる行政運営を実現します。感染症対策について、質問、医療体制の強化について、答弁、新たな感染症発生への備えを進めるため、港地域感染制御協議会を設立しました。連携で感染症対応力を向上させ、区民が安心できる医療体制を整備します。AED について、質問、設置拡大と活用支援について、答弁、24時間誰でも使用できる AED 設置場所についての意見を、町会自治会から聞き、令和5年度は80カ所に設置します。事業者にも自主的な設置を要請します。動画などの独自教材や講習会などで、緊急時に誰もが適切に AED を利用できる環境を整備します。福祉総合窓口について、質問、課題への対応について、答弁、全庁体制で抜本的な改善策を検討しています。区民サービスを担う職員が安心して意欲的に職務につき、窓口機能を十分果たせるよう、令和4年度中を目途に早期の改善を目指します。産後母子について、質問、健康支援について、答弁、令和5年度は新たに産後デイケア事業、外来型及び訪問型の乳房ケア事業を開始します。合計12回利用可能とし、港母子手帳アプリで予約できるなど、利用しやすい仕組みとします。子ども施策について、質問、組織改正について、答弁、あらゆる角度からこれまで以上に取り組みます。年齢で途切れることのない悩みや困難を抱える若者への居場所づくり、質の高い子育て支援を強力に推進します。質問、合計特殊出生率向上に向けた取り組みについて、答弁、出産費用助成金の区独自の上限引き上げなど、30の子育て支援策を新たに実施し、安心して希望する人数の子供を産み育てられる環境整備を積極的に進めます。港区低炭素まちづくり計画について、質問、駐車場地域ルールについて、答弁、まちづくりの動向や駐車場を取り巻く状況などを注視し、地域ルールを適用する駐車機能集約区域の拡大などについて検討していきます。環境について、質問、清潔で綺麗な街の実現について、答弁、安全安心で快適な生活環境を確保するため、強い思いを持って民有地の不法投棄対策を実施します。区内全域に広く、街の隅々にまで取り組みを徹底していきます。港区総エネルギー、総エネルギー機器等助成制度について、質問、本助成事業の実績について、答弁、拡充後およそ4ヶ月の申請実績は、拡充前と比較して、各メニューでおよそ2倍から3倍の増加。CO2 削減効果は、すでに令和3年度1年分を上回る。一般家庭230世帯1年分相当の排出量削減が見込まれています。質問、集合住宅に向けた周知と助成メニューの拡充について、答弁、マンション省エネガイドブックを刷新し、広く周知啓発します。新たに開発される機器や CO2 削減効果が高い機器を追加するなど、積極的に拡充を検討していきます。区内国公有地について、質問、活用について、答弁、施設整備に適した広さの土地が少なく、土地価格が高額になる課題があります。積極的に情報収集を行い、行政課題の解決を進めます。質問、東京海洋大学品川キャンパス再整備について、答弁、地域の課題やニーズを適切に把握するとともに、本再整備事業の経過を注視していきます。学校教育について、質問、規範意識の醸成に向けた取り組みについて、答弁、各学校では児童生徒が自ら考え議論する道徳事業や、いじめをはじめとする 様々な人権課題への理解と認識を深める人権教育に積極的に取り組んでいます。質問、進学に不安を抱く家庭への支援について、答弁、令和5年度から公私立を問わず、児童生徒の保護者を支援するため、就学援助対象者を私立小中学校へ就学する児童生徒にも拡大します。大学においては、貸付奨学金のほか、返還義務のない給付型奨学金制度を開始し、これまで2年間で計70名が給付奨学生となり、経済的に不安を感じることなく、勉学に励んでいます。部活動の地域移行推進策について、質問、今後の進め方について、答弁、令和5年度から区立中学校全107の部活動に部活動指導員を配置します。各中学校を拠点とした特色ある部活動を学校の垣根なく自由に所属活動できるようにし、これまで以上に充実した部活動を推進します。質問、魅力ある部活動を運営する新たな取り組みについて、答弁、部活動指導員と連携し、地域企業チームの選手が継続して技術指導するなどの取り組みを予定。都心ならではの部活動モデルとして推進していきます。歩行者の安全確保について、質問、取り組みについて、答弁、歩行者と自転車との事故防止のための自転車ナビマーク設置を推進、各警察署と連携した電動キックボード利用者の交通事故防止など、走行ルールの普及啓発や広報活動を推進します。白金高輪駅周辺の建築物について、質問、用途制限について、答弁、地域の個性を生かし、大規模な街づくり事業が行われる際には、都市計画において建築物の用途を適切に制限します。ウクライナ情勢について、質問、平和啓発について、答弁、ウクライナの子どもたちが平和をテーマに描いた作品など、平和を願うアート作品を展示しました。今後も関係機関などと連携し、平和の尊さを区民などに積極的に発信し、世界の恒久平和の実現に取り組みます。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。平和について。質問。今後の平和事業の取り組みは、答弁、あらゆる機会を捉え、平和や人権尊重に対する意識を高め、平和な社会を築くための取り組みを継続して進めていきます。環境について、質問、エコプラザの発信力強化について、答弁、さらにエコプラザの発信力を強化し、区民や事業者が環境に関心を持つ機会を創出していきます。指定管理者について、質問、指定管理者を交代する場合、実績とノウハウの継承をどのように考えますか？答弁、区と事業者の双方で実績やノウハウを蓄積、継承し、質の高いサービスを継続かつ安定的に提供していきます。データの活用について、質問、神戸データラウンジのように、より緻密な政策判断に生かすために、データの活用すべきと考えますが、いかがですか？答弁、あらゆる分野の蓄積した膨大な行政データを利活用できるように検討を進め、一層質の高い行政サービスを区民に提供していきます。公の施設について、質問、障害者の使用料は居住地に関わらず、大多数の自治体で免除されています。区でも同様の方向性を示すべきです。答弁、公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方の見直しを進めており、障害者にかかる使用料の減免についても、障害者福祉の増進につながるよう、あり方を検討していきます。歩きたくなる街づくりについて。質問。東京都には、港区を含め、ウォーカブル推進都市が30ありますが、再開発が活発な港区こそ、歩行者主体の街づくりを推進すべきと考えます。区の考えは、答弁、区内の各地区において、官民が連携して、地域の賑わいを創出する歩行者中心の街づくりを推進していきます。 自転車等駐車場の設置義務について、質問、民間の駐輪場の利用状況を調査し、それを踏まえて設置義務台数を見直すべきです。答弁、実態を把握するとともに、必要な駐車台数について検討していきます。人口と子育てについて、質問、今後区は人口増が予測されていますが、それは社会増によるもの、つまり転入者がいることで増えています。区は人口増をいかに捉えて施策を展開するのですか？また、一過性でない、港区で生まれ、港区で育ち、港区で暮らし、そして港区で老いていくという人口の定住策についての考えは？答弁、人口の増加に伴う行政需要の変化を的確に捉え、基本計画の改定に向け取り組みます。高層住宅での子育てについて、質問、子供のマンションからの転落死事故の報道をよく耳にします。高所平気症の子供が増えている今、タワーマンションが林立する港区において、高層階に慣れた子供がいる世帯への啓発が必要ですが、区の見解は、答弁、メールマガジンによる配信、町会自治会やマンション管理者への情報提供など、子供の命を守るための事故防止について啓発していきます。児童生徒一人一人に応じた特別支援教育について、質問、小中学生の発達障害についてどのように把握し、どのように支援していくのですか？改善した事例などはあるのですか？答弁、児童生徒が一人一人の能力を最大限伸ばしながら成長発達していけるよう支援していきます。DX 推進のための人材活用について、質問、人的資本を高めるために、組織の中に埋もれている既存人材を発掘して、DX、デジタル化による様々な変革を乗り切るために学び直し、リスキリングをしていく必要があると思いますが、区の考えは、答弁、職員の力を最大限活用したデジタル化を進めていきます。旧服部金太郎邸について、質問、国の重要文化財の指定が確実と考えられるこの建物の保存方法は、答弁、所有者や事業者に対し、建物が適切に保存されるよう働きかけていきます。自治基本条例の制定を、質問、条例制定に向け、区民が港区の自治のあり方を十分に議論可能な場の設置を、答弁、参画と共同をさらに推し進める中で、幅広く検討していきます。防災対策の強化について、質問、地域防災協議会へきめ細やかな支援を、答弁、令和5年度は、協議会がそれぞれの実情に応じ、必要な機材などを充実できるよう、助成金も増額します。地域防災協議会が円滑に避難所を運営できるよう、きめ細かに支援していきます。動物愛護について、質問、動物愛護条例の制定を、答弁、動物愛護に関する独自条例の制定は予定していませんが、今後も動物愛護についてのさらなる取り組みを進めていきます。質問、地域猫活動は、猫の増えすぎを防ぎ、管理をすることで、野良猫によるトラブルをなくす、なくてはならない試みですが、この活動は、地域で生きていけない猫を保護し、譲渡先が見つかるまで預かる、猫の保護シェルターが必要となります。シェルターの維持に対しての助成や、区営での保護シェルターの設置の検討を、答弁、助成や区によるシェルターの整備については、地域猫のより良い生育環境の確保と、ボランティア活動の推進に向けた検討課題としていきます。卵子の凍結保存への助成を、質問、報道によると、東京都は健康な女性が卵子の凍結保存を行う際の費用として、一人30万円を助成するとのことですが、区としてこれに上乗せし、将来子供を持ちたいと願う働く女性を支援すべきです。答弁、妊娠出産を希望する方への支援の一つとして、卵子の凍結保存には期待しています。東京都の動向を注視していきます。神宮外苑の再開発について、質問、緑豊かな環境が失われるのではとの不安や、4列のイチョウ並木の生育が建物で阻害され、 象徴的な景観が壊れてしまうのではないかと心配の声が上がっています。事業者に対して説明会を開催するよう改めて強く要請を。答弁、説明会の開催を事業者に求めていきます。質問、イチョウ並木の名称指定について文化庁からの連絡やその後の状況は。答弁、文化庁からは令和5年2月3日の国会審議での内容のみ、東京都を通じて情報提供がありました。今後も関係機関との意見交換を継続していきます。不登校への対策を。質問、港区でも近年増加する不登校の子どもたちへの対策は。答弁、令和5年度はスクールソーシャルワーカーを各学校に週1日勤務させるとともに、適応指導教室でのオンラインを活用した取り組みの強化など、きめ細かな対応をより充実させることで、多様な社会的自立を支援していきます。学校給食費の無償化を。質問、物価高で増加する保護者の負担軽減を図るべく、当面の間だけでも学校給食を無償化していくべきです。答弁、学校給食費の時限的な無償化は予定していませんが、教育にかかる保護者負担のあり方を総合的に検討していきます。以上、港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。令和5年度予算案について。質問、令和5年度予算案にかける思いと今後の財政運営は。答弁、明るい未来と元気があふれる予算です。コロナ禍の経験と実績を生かし、迅速に対応します。積極的な基金の活用について。質問、未来を見据えた積極的な活用をすべきです。答弁、社会情勢に即した使途の見直しや再編も含め、基金を積極的に活用していきます。災害時の搬送等の対応力強化について。質問、災害時の搬送、輸送力強化のため、民間事業者と協定を。答弁、今後も民間事業者と協力を進め、対応能力を強化します。学校給食費の無償化について。質問、給食費の高会計化をステップに、無償化を進めるべきです。答弁、国の責任において、学校給食費の無償化を実施するよう要望していきます。少子化に向けた子ども・子育て支援の充実・強化について。質問、少子化を招かないため、切れ目のない支援の充実・強化を。答弁、あらゆる世代のニーズに応えられるよう支援に取り組みます。帰宅困難者対策について。質問、品川駅周辺の街づくりにおける対策を。答弁、品川駅・田町駅周辺地域都市再生安全確保計画を品川駅西口地区などへ拡大し、事業者間連携をさらに強化します。死後事務について。質問、港区社会福祉協議会が行う法人貢献利用者の死後事務を明確に位置づけるべきです。答弁、行うことができる死後事務の範囲などについて周知します。予防接種後の健康被害に対する保障制度について。質問、新型コロナ感染症の場合の申請者への対応と見舞い金について。答弁、申請費用が最小限となるよう支援、見舞い金は考えていません。質問、任意接種の場合の制度の周知を。答弁、よりわかりやすく周知します。新型コロナ感染症5類移行への対応について。質問、移行への準備と感染対策について。答弁、医療提供、ワクチン接種体制の整備を図っていきます。質問、学校現場におけるマスクや学校行事などの感染防止対策について。答弁、学校行事など学校が迷うことのない対応策を検討します。HPV ワクチン定期接種について。質問、男性への接種勧奨と女性について。答弁、国の有効性評価検証などの動向を注視し検討します。中小企業の DX 支援について。質問、労働生産性を高め、賃上げにも資する DX を推進すべきです。答弁、 補助率及び補助上限額を引き上げて DX を加速させます。ユニバーサルツーリズム UT について、質問、年齢や障害に関わらず旅行を楽しめる UT 推進を、答弁、安全安心に区内観光を楽しめる環境づくりを推進します。ユニバーサルツーリズム UT とは、すべての人が楽しめるよう作られた旅行であり、高齢や障害などの有無に関わらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行のことです。地域スポーツ振興のための夜間の運動の場の確保について、質問、校庭などの夜間開放を、答弁、近隣住民などに理解を求めながら確保拡大に努めます。教育でのタブレット利用について、質問、2年余りの使用実績からの今後の具体的な取り組みは、答弁、最先端ギガスクール環境で質の高い学びを提供します。子どものための部署の設置について、質問、今後の子ども施策の方向性について、答弁、未来を担うすべての子どもたちが生育環境に関わらず、健やかに成長できるよう、全庁を挙げて子ども施策を強力に推進します。子育てを孤立させないための保育園の活用について、質問、保育園の空きクラスを活用した一時預かりをすべきです。答弁、余裕活用型一時保育事業を私立認可保育園に拡大します。以上、公明党議員団の質問でした。代わって、共産党議員団の質問です。学校給食費ゼロの実現を。質問、学校給食費の無償化は自治体の判断によるものです。23区中5区が決断。憲法第26条に即し、教育の一環である学校給食費ゼロの決断を。答弁、学校給食費の無償化は予定していません。保育園給食費ゼロの実現を。質問、一律5000円の給食費は低所得の世帯ほど大きな負担で弱い者いじめです。子育てするなら港区というなら3歳児以上の給食費ゼロの決断を。答弁、在宅子育て世帯との公平性に配慮し、食材料費については保護者の負担とします。重すぎるランドセルの改善を。質問、児童保護者にアンケートを取り、改善に向けて検討を。答弁、過度な負担にならないよう各学校を指導します。受験生を痴漢から守ることについて。質問、公共交通機関における対策を普段以上に強化するよう関係機関に要請すること。答弁、令和5年2月10日、区内警察署や公共交通事業者へ痴漢被害防止対策の強化を要請しました。学校給食の牛乳について。質問、環境教育のためにもストローを廃止すること。答弁、令和5年4月からストローレス容器に変更します。チーバスの改善について。質問、チーバスは全席優先席。高齢者や妊婦さんに席をお譲りくださいのアナウンスを。答弁、アナウンス回数の見直し、モニター画面への表示などの対策を運行事業者に要請します。障害者の超短時間雇用について。質問、令和5年1月25日の障害者就労支援シンポジウムに76名が参加。報告した保育園は、おもちゃの消毒や子供トイレの清掃に雇用。区立保育園でも導入を。答弁、区立保育園で2名雇用。区が超短時間雇用の導入を進めます。ストップ、羽田低空飛行について。質問、令和4年の騒音測定結果で最大値が上がっています。区民の命と健康を守るため、港区として運用中止を国に求めること。答弁、固定化回避を強く求めます。ヤングケアラー支援条例を。質問、実態調査を受けて社会全体で支援するため条例制定を。答弁、今後の課題とします。医療的ケア児の相談窓口を。質問、成長に応じた支援が必要です。答弁、福祉総合窓口が役割を果たすことを周知します。以上、共産党議員団の質問でした。今度は都民ファーストの会の質問です。 保育の質の向上について。質問、保育士の待遇改善による人材確保について。答弁、大学と共同した保育研究や研修など、スキルアップの機会を増やすとともに、保育アドバイザー派遣による職員などの相談支援の充実など、安心して意欲を持って働ける魅力を高め、さらなる保育士確保につなげていきます。学校給食について、質問、給食費の無償化について、答弁、無償化は予定していませんが、引き続き国の責任において学校給食費の無償化を実施するよう要望するとともに、教育の質の向上の観点から、教育にかかる保護者負担のあり方について総合的に検討していきます。以上、都民ファーストの会の質問でした。次は、まちづくり港の質問です。オープンハウス型説明会の開催について。質問。事業開始前に、区民の反対意見を受ける事態は大きな問題であり、オープンハウス型説明会を開催すべきです。答弁。計画段階からの懇談会や、パブリックコメントといった区民参画の仕組みがあり、丁寧な説明の中で、オープンハウス型説明会も検討します。オープンハウス型説明会とは、パネルなどの展示と合わせ、担当者が来場者に説明し、意見を聞く形式の説明会のことです。自転車政策について、質問、自転車交通担当設置に伴い、サイクルツーリズムや自転車フレンドリーな施策を展開すべきです。答弁、自転車走行空間や子育て送迎ルートの整備、区内を自転車でゆっくりと巡る山荘ワークショップの開催などにも取り組みます。以上、まちづくり港の質問でした。続いて、虚偽報道に負けない会の質問です。議員の質問原稿について。質問、答弁する役人に自らの質問原稿を作成してもらっている議員が数多く存在します。この悪しき慣習について伺います。答弁、行政と区議会の役割を全うすべく適切に対応していきます。連合運動会体育大会について、質問、一昨年の委員会で試談しましたが、世界の運動会といえる五輪が資金で開催されていた最中、それまで場所の制約など散々我慢を強いられてきた小中学生による港区小中学校連合運動会体育大会を中止にした前回の決定に疑念を抱いています。感じられたのは開催への覚悟ではなく、大人の保身のみです。令和4年度の開催は評価したいです。答弁、令和5年度は両大会とも国立競技場で開催予定です。以上、虚偽報道に負けない会の質問でした。代わって、日本維新の会の質問です。弱視の早期発見について。質問、3歳児健診の受診率向上に向けた取り組みについて伺います。答弁、関係部署が連携して検査の質の向上に努めていきます。竹芝の汚水放流について、質問、竹芝の下水施設からは雨水を海に放流していることになっていますが、実態は下水特有の油を大量に含んだ悪臭のする下水そのものです。情報開示を東京都下水道局に求めていますが、出てこないので、区として調査をしてほしいです。答弁、東京都下水道局に対して確認を行い、調査の必要性について検討していきます。以上、日本維新の会の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。
これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。